思い浮かばれたんですね。その方は知り合いであり、親しい知り合いでありますけれども、クリスチャンではありません。お母さんの代から熱心な仏教徒の家庭であります。今はそのお寺の経営しているところも鎧に入っていらっしゃる熱心な仏教徒であります。もう高齢であります。だからこの人に伝道難しい、結構ですと言われたことがあります。私は私の信仰がありますからとこの方は言いました。ですからそれ以上ですね、人間的な交わりお付き合いしましてもですね、伝道することはなかったんでありますが、どうしてもその人のことが頭から離れないんです。もう時がない。そして市内に乗りつつですね、電車とバスに乗り継ぎながら遠い郊外になりますその夜に路地ホームに参りまして、その人とお出会いしたんですが、まさに魂がすならいたんですね。その方はイエス様を求めてました。さまざまなつまずきや虚しさの中で自分の行く末を考えながら、どうしたものか本当に悩んでいたんですね。そこに彼女が頼んできまして、イエス様の話をしました。その瞬間彼女は信じた。もう時がない、もう時がない、もうこの御言葉が突き刺さるようにしてですね、気になって気になってどうすることもできない。だからこの方は出かけていったんです。祈りつつ出かけていった。私たちに必要なのはそういう動機づけでありますね。イエス様が群衆が籠のない羊のように言われ当てて倒れているのをご覧になってから深くあらめたとありますけれども、36節にそのことが出てまいります。その後37節を、そして弟子たちには弟子たちを見回してですね、弟子たちに向かって語られたんですね。どういうふうに語られましたかと言いますと、収穫は多いが働き人が少ないって言われた。収穫は多いが働き人が少ない。皆さん、私はいつもですね、この言葉はよくご存じだと思いますけども、私はこの言葉はいつも引っかかるんですよね。本当に収穫多いだろうかと引っかかるんです。伝道のしやすい時代や時や地域性やあるいは人々っていうのは確かにあるんですよ。教科聖書研修所というところで2年間いろんな教えをいただいたことがあるんですが、そういうリサーチということについてもですね、本当にああそうなんだな、こういうことやらない可能だなと思ったことがありますけども、今日本当に100人200人今1000人の教会ありますが、その教会のすべてはですね、例外なく都市の近郊にあります。人々が集まっている、情報が豊かで、また同時にさまざまな問題を抱えている世代、若い世代です。さまざまな地域的な変化があります。古い住民と新しい住民が半々、いやそれ以上に新しい住民が多くなりまして、地域にも世に流動的で変化があるんですね。そういうところにですね、キリストの福音は入りやすい。パウロが伝道したフィリピンもそうでありますが、アカヤもマケドニアもあるいはコリントでもそうでありますが、エペソもそうでありますが、みんなそういう地域なんです。彼は行き当たりばったり伝道したんじゃないんですね。確かに伝道しやすい地域時代、パウロが伝道したあの一世紀でなければ世界宣教はできなかった。神様はそういう時代を捉え、また器を立てて伝道なさったということが、歴史を学べば背景を学べばよくわかるわけでありますが、確かにそうなんです。マイルはどうかなと思うんですね。すごい、私もマイルも3でありました。何で申し上げておりますように、高校3年生の時に本田浩二のクルセイドを通して導かれたんでありますが、その旅館にいっぱいの人が集まりました。両前ずる高浜、小浜、宮津からも、福知山、綾部からも、 多くの方々が来ました。そして伝道集会もされたんですが、実はですね、本田先生はその集会を終えて帰るときにですね、クリスを上げて帰るときに亡くなる牧師に言われた。この地は甘いに食い地だと本田先生は言ったんだよという、私に中村先生伝えましてそれ以来私は前に行ったら難しい地なんだなとそういうイメージがあるわけであります。そういうものがもう吸い込まれているわけですね。案の定なかなかですね、伝道が進まないこともありましてですね、そういうものがね、どっかにあるんですよ。足を来ないんだな、なかなか。コンサートには来てもですね、本当に福に心開かれる人はそんなに多くないわけですね。どうしたら伝道できるかなと思いますよね。私は皆さんにもお聞きしたいぐらいのことなんです。イエス様は収穫は多いってことをおっしゃるんですね。そして働く人が足らないんだ。イエス様の言葉はね、神様の言葉ですから、そしてある時代ある地域ある人たちだけに通用する、そうではないはずですね。いつでもどこでもこのイエス様の言葉が当てはまると私は信じますが、これどういったどういう意味なんだろうと、まあいろいろ調べてみますときに、まあ、一つはですね、一つの納得でありますが、この収穫が多いというこの表現はですね、終末、世の終わりの時代の終末宣教、そこに関わっている言葉だとこういうふうに書いてありました。まあ、確かにそれはそう。神の国が近づいて、悔い改めて福音を宣伝。イエス様が来られた時からもう始末は始まっているんです。ペンテクの御霊、宣教の御霊が全ての弟子たち、その弟子たちに備えた時に、これはまさに終わりの時代の一つの明確な印でありました。全ての柱の正面に宣教の御霊が臨む。そして主の名を呼び求めるのは全て救われるべし、そういう出会いが来ている。そしてまさに人たちは火の束になっている。このエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまでこの世界宣教を成し遂げたのです。あれはまさに終末の宣教だった。私たちは一世紀のあの弟子たちの伝道を使徒行伝に見ることでありますけど、凄まじい伝道です。あれが収穫が多いというあのイエス様の言葉を一つ、あ、こういうことなんだということを見ることができます。しかし皆さん、あの時代よりもっともっと1000年以上、2000年経ってですね、今は終末に近づいた時代であることが間違いないことです。そしてあの時代とは桁が違うほどまでに今全世界にイエス様の福音が伝えられております。ありとあらゆる方向で伝えられております。運命諸国では伝道はどちらかというと停滞気味でありますけれども、しかし第三諸国や危機的な国々、さまざまな国々の中で驚くべき伝道が今もなされておりますよ。時々そういう伝道というものをね、世界宣教に行ったのを見聞きするということはすごく刺激的でありますね。ああ、神様は働いてらっしゃるんだなと思いますよ。終末的な世界宣教における収穫の大きさということについて、イエス様は確かに言っていらっしゃる。やがて世界の終わりが来るときに、この福音は全世界に述べ伝えられて、そして終わりが来るんです。その時に、終わりの時に大いなる刈り取りの時が来るということが言われているんです。その大いなる刈り取りの時は同時に振り分けの時でもあるんです。毒麦と麦が一緒になって今育っているんです。先に行きましょうかと言います。いや、そうじゃない、主人は言います。終わりの時が来るから、その時に毒麦と麦をしっかり分けなさい。そして毒麦が雑草が火で燃やされて、 そして収穫をその蔵に入れなさい。まさにその光景なんです。